ハレルヤ、感謝します。私たちは本当にいろんな意味で罪深いところがあるものです。自己中心的な、また自分勝手なところがあります。ある方にですね、あるご婦人に二人の娘さんがありました。で、長女さん、また次女さん、二人とも結婚したんですけれども、ある時友達とですね、話している中で、そのお母さんが言いました。うちの長女はね、素晴らしいご主人が与えられてるのよ。あの長女のご主人のような人はちょっといないわって。朝起きたらね、娘のところにちゃんとコーヒーを沸かして、ベッドのそばに持って行って、どうぞと言って娘に出してくれるのよ。本当に優しいご主人なの。うちの長女は幸せだわ。ところがね、うちの次女のご主人ったらね、本当にひどいのよ。うちの娘はね、毎朝コーヒーを沸かしては寝てる夫のベッドのそばまでコーヒー持って行って、あなたどうぞと言ってコーヒーを出してるのよ。そう言って話したそうでありますけれども、まあ同じことでも立場が変わると全然話が変わってくるんですが、そういうところが私たち人間にはあります。今日はそういった私たちの深いところにある罪の問題について取り扱っている、サラートという皮膚、重い皮膚の病に関することから学んでいきたいと思います。どうぞレビ記の13章をお開きください。レビ記の13章です。レビ記の12章、そのちょっと前のところは産婦の清め、赤ちゃんを産んだ女性の清めの儀式に関して書かれています。まあ、男の子を産んだ後は40日間はゆっくりしなきゃならないということがトータルとして書かれています。まあ、日本ではですね、出産をした後女性が最低1ヶ月はゆっくり休むようにということが教えられていますけれども、それは極めて聖書的なことであります。まあ、そういったことがこの12章の中に配慮として書かれていますけれども、まあ、これはこれで良い学びになるんですが、詳しく学ばれたい方は私の書きましたなるほどレビ記というのをまた読んで学んでいただきたいと思います。今日は13章のサラートという皮膚の病に関して書かれているところから、13章14章からサラートの清めというタイトルで今日は一緒に学んでいきたいと思います。すでに読んでいただきましたけれども、このサラートという名前は聞き慣れません。実はこれはヘブル語なんです。サラート、言語のまま書かれています。前の古い訳では癩病というふうに訳されています。癩病というのはハンセン氏病とも言われてますけれども、この長い間西欧においても、またこの日本においても癩病患者の人たちはですね、もう治らない病だとされて、そして隔離されて、家族からも引き離されて生活しなければなりませんでした。しかしこれは治る病気だということが分かり、また感染のことについてもですね、心配ないということで、治った患者さんたちは社会復帰しても大丈夫なんだと、まあ、そういったことが近年しっかりと認識されていく中でですね、聖書の中でこの癩病と出てきているけども、よくよく見ると お医者さんたちによると、私たちが理解してきた癩病と聖書で言われている癩病というのはどうも だということを覚えていただきたいと思います。この13章14章で非常に厳しく神様はサラートからの清めの儀式について教えていらっしゃいます。なぜこのサラートという皮膚病に関して神様はこれほど厳しくおっしゃっているかといいますと、一つは疫病が流行らないように、200万300万のイスラエルの民が共同生活をしているわけですから、一旦病が伝染し始めたら大変なことになってしまいますから、まあ、この病にかかわらず神様は衛生のこと、そしてまた防疫といいますか、この疫病が流行るのを防ぐ意味での立法というものを 与えてらっしゃいます。これもその一つだというふうに言われています。しかしもう一つ、新約の時代に生きている私たちの立場からすると、実はこれは霊的な意味でも象徴的な教えがあるということです。実はこのツァラートという病は人間の罪とよく似ているんです。ツァラートという病が始まるときは小さなところから始まっていきます。しかしそれがそのまま放っておくと、だんだんと人間のこの皮膚に深く浸透していって、神経を侵してしまう、そして重くなってしまうというところがあるわけですが、私たちの罪も始まりはいつも小さいところからの始まりです。ちょっとした嘘をつく、そういったところからそれが大きな問題になっていってしまう、大きな罪になっていってしまうというところがあるわけです。このレビ記の13章に何か挟んでおいていただいて、どうぞヤコブ書の1章をお開きください。新約聖書ヤコブ書の方です。ヤコブの手紙1章14節です。ヤコブ1章14節15節です。一緒にここをお読みしましょう。よろしいですか。3、はい。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。このようにヤコブは手紙の中で書いています。始まりは小さいものであっても、その欲に惹かれて、そしてそれが罪となり、罪が熟すると死に至るんだと。実際にそれが殺人に至ったり自分の死につながったりということもありますが、霊的な意味でも私たちが喜びを失い、力を失い、生ける屍となってしまうということも罪の結果起こりうることであります。このレビ記の13章の方に戻っていきたいと思いますけれども、ツァラートだということが認められるためには2つのことがありました。13章の10節の方を見てみましょう。祭司が調べ、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物にむき出しの肉が盛り上がっているなら、それはその体の皮膚にできた慢性のツァラートである。一つはこの毛が白くなってしまう、この皮膚の表面が白くなり毛も白くなってしまう、そしてそのこの病がですね、皮膚の中深くに入っていってる、それだとツァラートだというんですね。でこれを病気を判断したのはお医者さんの代わりをしていたのがなんと祭司でありました。今のイスラエルにおいては祭司ではなくラビと呼ばれる教師の人たちがその役割をまた担っています。もちろんお医者さんたちの専門的なこともあるんですけれども、ラビという人たちがイスラエルの神殿が崩壊した後、祭司の系図というものが失われてしまったので、ラビがそういった役割を果たすようになって、そしてこの病の清めを宣言するようになっていったわけでありますけれども、この祭司が調べて、そして1週間置くということが書かれています。その前半の部分では、そして大丈夫かどうか、また1週間置いて、もう大丈夫、これはツァラートではないということが判断されても、1週間置いてもう一遍チェックをする、そういう厳しいチェックの様子のことがここには書かれていますけれども、今日このツァラートを通して私たちがまず第一に学びたいことは、罪の自覚が必要であるということです。ツァラートかどうか非常に丁寧に調べる、その調べ方というものが1節から8節のあたりまで書かれています。ツァラートかどうか調べる、そして自分がそれに侵されているかどうかチェックするということ。で私たちに例えて言うならば、罪の自覚というものが私たちが清められるためにはまず第一に必要であります。私たち人間の問題は往々にして罪の自覚がないということです。 これぐらいみんながやってるから大丈夫、これぐらい法律に触れてないから大丈夫、そういった思いが私たちの中には簡単にやってくるんです。三浦絢子さんの、自分の生活のことを振り返った小説というか、ご自分の自伝のようなものとして、光あるうちにという小説があったかと思います。たくさんの素晴らしい小説を三浦絢子さんはクリスチャンとして書いておられます。まだ一度も三浦絢子さんの小説を読んだことがないという方はぜひ、お読みになることをお勧めします。年配の方々はもうどなたも大抵読んでらっしゃると思いますが、若い人たちで三浦絢子さんの小説まだ読んだことがないという方は心からお勧めしたいと思いますが、この三浦絢子さんは戦争中、戦前ですね、学校の教師をしていました。で、小学生たちに、国戦争のに入りましたから、軍国教育というものを政府からの当てがわれた教科書を通してしなければならなかったわけですが、戦争に負けて日本が民主化の道を歩み始めた途端に、その教科書のここは教えてはならない、ここも間違っているというので、こう墨で塗りつぶす、その塗りつぶされた教科書から今度は教えなければならなくなったわけです。そうしたとき、昨日まではこれが正しいんですよと生徒に教えていながら、今日からはそれが間違ってましたということで教えなきゃならない。その矛盾、また自分が何を今まで教えてきたんだろうということで、三浦絢子さんは非常に苦しみました。まだクリスチャンではなかったんですが、非常に彼女は苦しんで、そして教師を辞めたわけですね。また結核にもかかり、そして療養しなければならなかったんですが、非常に心の荒れた生活をするようになったわけです。そうした中で2人の人男性と同時に結婚の約束をしたわけなんですよ。いわば2回婚約を持ったということです。婚約式はともかくとして、2人の男性と同時に結婚の約束をした。で、その時に自分には罪の自覚がなかった、とそういったことを書いておられます。2人の男性に同時に結婚を約束しながら、自分は悪いことをしているという自覚がなかった、それほど自分は荒れた生活の中に入っていたというんです。立場を逆にして、自分が同じことをされているとしたらどうだろう。一人の男性が二人の女性にですね、同時に結婚の約束をしているならば、そして そのうちの一人が自分だとしたら、きっとカンカンになって怒るだろうと、そう今は思うということを書いてらっしゃるわけです。しかしそれほどすさんだ生活の中に陥っていた。しかしクリスチャンの人に出会い、また聖書を読むようになり、また教会に行くようになり、彼女はイエス様を信じるようになって、救われていって、変えられて、クリスチャン作家として非常に用いられた方でありますけれども、今なお本を通して語っておられます。ぜひとも彼女の本を読んでみてくださればと私も思います。さあ、この三浦絢子さんのその光あるうちの中に、一つの興味深い事柄も書かれています。二つの尺度、二つの尺度というタイトルのところがありますけれども、実際に起こった話をそこに書いておられますが、ある方が運転をしていて、急に角から飛び出してきた男の子があってですね、それでその子を引いてしまったんです。そしてその子が亡くなってしまったんです。その時にこの運転手の人はですね、カンカンになって、俺のせいじゃないと、急に飛び出したあの子が悪いと、あの子をちゃんと教育していなかった親が悪いと言ってですね、ものすごく親のせいにして、この人は自分の身を守ろうとしていろんな人にそのことを話したわけです。ところがそれから何年か経った時に、自分の息子が飛び出して車にはねられて亡くなってしまったんです。もう彼は気が狂ったようになって、そして、自分の子を引っ殺したその運転手に対して、もうお前なんか殺してやるって言ってね、なんであんなことをしたんだって言って感慨になったというんです。で、その人を知ってる周りの人たちは、あの人、自分が 他の子を跳ねた時はあんなこと言ってて、自分の子になったらよくあんなこと言えるねと、そういうふうにして噂したそうでありますけれども、まあ、二つの尺度というタイトルで書いておられますけれども、しかし人間の心の中には、まあ、彼女が書いてらっしゃるのは、私たちの心の中にはこの男の人はちょっとおかしな人だと言えない同じものが私たちの内側に潜んでいるということであります。私たちは二つの尺度を持って、自分がひとときにはもうちゃんといろいろと言い訳があるわけですけれども、他の人のことに関しては厳しく見るというところがある。二つの尺度を持って生きているというところがあるわけです。それは私たちの罪の性質でもあります。私たちの弱さでもあります。こういった私たちがまず第一に自分が犯した罪、あるいは自分が罪人であるというその自覚が必要です。これなくしてイエス様の十字架の救いというのは理解することができないんです。そして、私たちはもう一つ教えられることは、罪を隠してはならないということであります。この13章の前半の部分をずっと見ていきますと、サラートというこの皮膚の病は隠れたところにあるわけなんです。その隠れたところにあるものが全部出てくるといいんです。13節ちょっと見てください。13節を見ますと非常に興味深いことが書いてあります。一緒に読みましょう。3、はい。祭司がそれを調べる。もしそのサラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。全身が白くなったらもう完全にサラートで、ひどい状況じゃないと思うんですが、内側にある隠れたものが全部現れたら清いと宣言するっていうんですよ。これは私たちの罪に対しての一つの教訓であります。私たちの罪というのは隠している時が一番怖い。それが全部表されて告白されて光のもとに照らされるならば、それは安全であるということです。私たちの罪というのは隠れている時が非常に怖いんだということを聖書は私たちに教えているんです。さあ、このサラートの清めの儀式というものが教えられているんですが、その前に13章の45節46節を見てみたいと思います。一緒に45節46節を読みましょう。3、はい。幹部があるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。アメン。実は政府支給というか、当局からもらった特別な服を着なきゃならない。そして誰かが近づいてくるのが見えたらですね、それを引き裂き、また髪の毛を乱し、そして唾が飛ばないように口を覆いですね、汚れてる、汚れてる、私は汚れてると言って、他の人が近づかないように叫ばなきゃならない。そして宿営の外に隔離されたところに、洞窟にそういう場所があったでしょうし、小屋が建てられて隔離されたそのところに住まなきゃならなかったでしょう。家族とも一緒に住むことができない、友達と会うことができない、本当に隔離された場所に住まなければならないという非常に惨めな状態であったんです。これがこのサラートの患者さんの惨めな姿でありました。ですからこのサラートに侵された人というのは非常に惨めな生活をしていたんです。ところがある日イエス様のが地上に来られ、そしてイエス様が救い主としての働きをしておられたときに、ある雷病人の人がイエス様のところへ近づいてきてひれ伏しました。あなたのお心一つで私を清めていただくことができますと言って、イエス様に 癒してくださいということをお願いしに来たんです。その時にイエス様がされたことは、彼に近づいていって、私の心だ、清くなれと言って、イエス様は手を伸ばして彼を触って、そして癒されたんです。普通考えることのできないことでありました。あのイスラエルにおいては汚れたものとみなされており、誰も近づくことはできない。私は汚れていますと言って叫ばなきゃならないし、人に近づくことができない人であったんです。しかしイエス様は彼に近づき、手を伸ばし、彼に触れて、私の心だ、清くなれと言って、彼をザラートから癒されたんです。私たちに対してもイエス様は同様のことをしてくださいます。私たちがどんなに罪に汚れたものであったとしても、もし私たちがこの罪を自覚して、イエス様に許していただきたい、清めていただきたい、私の人生を新しくしていただきたいと思い、心からイエス様のところに行ってイエス様に願うならば、イエス様は近づいてくださるんです。手を伸ばしてくださるんです。触れてくださるんです。私の心だ、清くなれとおっしゃってくださるんです。英語ではこのサラートの人が言った言葉は、もしあなたの御心ならば、お心一つで私を癒すことがおできになりますという、そのところはですね、もしあなたの御心なら私を清めてください、そう言ってイエス様に語ってるんです。もし御心なら、私たちも、私のこの罪が許されることは御心だろうか、私のこの病が癒されることは御心だろうか、人間として考えるかもしれない。しかしイエス様はこのイスラエル中の人が、もうこの人はサラートで、そしてもう本当に誰も近づくような人じゃないと認めている、その人に対して、私の心だ、清くなれとおっしゃって触れてくださったんです。このイエス様は昨日も今日もいつまでも同じ方です。今日私たちに対しても同じようにしてくださるお方であります。でも大事な条件は、罪の自覚が必要です。そしてそれを隠してはならないということであります。さあ、このサラートに侵された人の清めの儀式が非常に興味深いです。14章をお開きください。14章の1節から7節のところにそれが書かれています。14章1節から7節のところです。2節、サラートに侵された者が清められる時の教えは次の通りである。彼が祭司のところに連れてこられたら、祭司は宿営の外に出ていく。祭司が調べて、もしサラートに侵された者のその患部が治っているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と杉の枝と灰色のより糸とヒソプを取り寄せるように命じる。最初に私は型と象徴によって神様は私たちに教えてらっしゃるということを言いましたけれども、ここで書かれている清めの儀式を通しても、型と象徴によって実はイエス様の十字架が示されているんです。庭の生きている清い小鳥とありますが、五節、祭司はその小鳥のうちの一羽を新鮮な水を入れた土の器の上で殺すように命じる。この殺される一羽の小鳥というのは、人として来てくださり、十字架にかかって血を流し命を捨ててくださったイエス・キリストを指している、雛形となっている小鳥なんです。土の器の上でとありますが、イエス様は皆さん私と同じ土の器となってこの地上に現れてくださったお方です。少女マリアを通して生まれて、人となって私たちの救い主となってくださったお方であります。そのことが象徴的にここで教えられています。そして6節、そして生きているもう一匹の小鳥ですが、杉の枝と灰色のより糸とヒソプと共に取り、杉というのは木です。これは十字架の木を象徴的に教えています。灰色のより糸、赤いより糸というのはイエス様が十字架で流される血潮の赤い色を象徴しているものであります。 新鮮な水の上で殺された小鳥の血の中に浸す。新鮮な水の上でというのは、これは他の訳では湧き出る水の上でとありますけれども、これはイエス様があのヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた、その光景を思い出させるものであります。もう一匹は殺されるんではなくて、小鳥の血の中に浸して、それから7節です。それを皿跡から清められるものの上に7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放すと。一匹は殺されるんです。殺されたあの小鳥というのは、十字架で死なれるイエス様を象徴的に、予言的に教えていました。でも野に解き放たれるもう一匹の小鳥というのは、イエス様の十字架によって罪が許されて、もう罪が東と西が遠く離れているように、私たちから罪が遠く引き離された、罪が許されたということを象徴的に教えている、私たちが罪から自由になったということを教えている小鳥であります。この儀式を通して神様は、神の許しというものは完璧な形で与えられるんだということを教えてくださっているんです。ですからイエス様の血潮は私たちの罪を清めてくださる血潮であります。私たちはどんな罪であれ、この方の前に告白し、そして許していただいて、新しい歩みをまた始めることができるんです。罪から解放されて歩むことができるということは幸いなことであります。ハレルヤ、感謝します。三浦彩子さんの2つの尺度ということについてはすでにお話ししましたけれども、この私たちいろんな形で私たちには2つの尺度があります。この尺度の問題で、実は人間同士の争い、人間同士の圧力、苦しみというのがあると思います。イエス様を信じることの素晴らしさは、罪が許され清められるだけではありません。イエス様の御霊が私たちに下ってくださり、私たちに宿ってくださるんです。この14章のところを見ますと、この清めの儀式として、次のことが書かれています。10節のところからずっと書かれているんですけども、この清めの儀式のために、まあ、お金の、まあ、サラートの患者はお金なかったと思いますから、まあ、それは難しかったと思うんですが、お金のある人は、10節、8日目に彼は傷のないオスの子羊2匹と、傷のない1歳のメスの子羊1匹と、穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログを持ってくる。捧げ物をして、そして罪の清めの儀式をしてもらって、そしてまた感謝の捧げ物をする、全焼の生贄、そしてまた穀物の捧げ物をすると、そのことがこの後ろの方で教えられています。でも貧しい人のためにも21節ちゃんと教えられています。もしその人が貧しくて、それらのものを手に入れることができなければ、自分のためのなだめとなる奉献物とするために、代償の捧げ物としてオスの子羊1匹を、また穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉の10分の1エパと油1ログを取りと、うんぬんと書かれています。ですから貧しい人への配慮というのがいつも神様はしていらっしゃいます。さあ14節、祭司は代償の捧げ物の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。血をまず塗るんです、この清められた人のためにですね。サラートから癒された人のために、右の耳たぶと、これは象徴的に私たちが神の言葉をよく聞くように、また人の言葉をよく聞くように、話すんではなくて聞くことが大事だということを、耳が清められなければならないということを教えています。また親指に血が塗られるということは、私たちの手の行為が清められなければならないということを教えています。また足の親指にこの血が塗られるということは、私たちの歩みが清い歩みでなければならないということを象徴的に教えられているんです。でこれだけでなくて、もう一つ教えられていることは、この 耳、手、そして足に油を塗りなさいということです。でこれは私たちはただイエス様の十字架の血潮によって罪が清められるだけでなく、聖霊の力をこの耳に、そして親指に、足に、つまり私たちの生活の中にいただくことができるようになるということを教えているんです。この私たちが必要なことについて17節、祭司はその手のひらの中の残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の代償の捧げ物の血の上につける。この両方が必要であるということです。血は罪の許しのためにあります。この油、これは聖霊の象徴でありますが、聖霊の力、聖霊が共におられるというのは私たちの歩みを助けるということをおっしゃっているわけです。クリスチャン生活には清めだけではない、聖霊の力、聖霊の助けがあるんだということを私たちは覚えたいと思います。その意味で祈りが大事です。イエス様を信じたと私たちは自分の心を、魂を聖霊様に毎日毎日委ねていくんです。失敗したな、あれは間違っていたと思うならば、イエス様の血潮によって清めていただかなきゃなりません。でも私たちの歩みが助けられるように、聖霊様今日も助けてください、今日も導いてください、今日の仕事を助けてください、今日の買い物を助けてください、今日はあの人と会います、今日はこういったことをしますけれども、どうぞ私が祝福であることができるように助けてください、聖霊様一緒に働いてください、一緒に歩んでください。私たちは祈ってこの方に委ねて行動していくんです。この時に主が私を助けてくださった、確かにあれは聖霊の導きだったと振り返って私たちはそのことを思うことがあります、できます。いや私買い物までイエス様に祈らなきゃならない、聖霊様の助けを得なきゃならないって思ったこともなかった、そう思われる方は買い物に行く前にぜひ祈って買い物してみてください。神様、安くて良いものがあります、予算はだいたいこれぐらいです、私が願っているものが与えられますように、そう祈って買い物される方は多分祈りが答えられた、与えられたという証を持ってらっしゃると思います。一回も経験したことがないという方は多分そんなことまでと思って祈らないで買い物してらっしゃる方だと思います。まあ、どちらでもいいです、それは皆さんお一人お一人が決められればいいんですが、より神様の助けを小さなことの中にも経験したいと思う人は、小さなことにおいても神様に委ねて祈ることであります。そうするならば今まで経験したことがない神様の導きというものを私たちの日常生活の中で経験することが可能になります。私たちが本当に神様の恵みというものを経験していくことができるんです。これが本当に素晴らしいことであると思いますが、時々洗礼を受けている方々の中にもですね、私はまだ罪のことがよく分かっていなかったという方がいらっしゃいます。この今日お話ししたい方もそうなんですけども、まあ、関西の方の方ですが、あえて名前は言いませんけれども、お母さんがクリスチャンだったんですね。それで教会に小さい頃は一緒に行ってたんですけども、まあ、だんだんと大きくなるにつれてですね、そして高校生ぐらいになるともう教会に行かなくなってしまって、でも就職活動がうまくいかなくなって、へこたれていた時に、お母さんがね、あなた教会に今日一緒に行かないって言われてですね、まあ、行ってみるかと思ってお母さんと一緒に教会に行って、それから教会の礼拝に出るようになった。そして、私洗礼を受けようと思って洗礼を受けられたんですが、それから3年ぐらい、まあ、結婚して、3年ぐらいが立った時に、彼女はですね、自分が通ってた教会の牧師から、あなたは自分の罪が許されたという確信がありますか、と、自分の罪が許されたという喜びがありますか、と聞かれてドキッとしてですね、いや罪が許された喜びなんて私経験してなかったと思ってですね、 そして彼女は、いえ、正直に答えたんです、牧師に。いや、私その喜びありません。じゃあ神様の前に祈りましょうと言って、彼女は素直に神様の前に祈り始めました。そうしたら自分のあの罪この罪思い出されてきて、それを正直に彼女は祈ったそうです。すると不思議なことに、イエス様が本当に自分のそばにいらっしゃるというのを感じて、そしてイエス様に祈って、そして自分の悔い改めの祈りをしたときに、本当に私の罪許されたんだ、あのことも許されたんだ、このことも許されたんだと、その感動が湧いてきたというんですね。そのことを書いておられました。私たちにも、もし罪が許されたということのその喜びというものが、もしまだ味わっていないとするならば、神様の前に出て行って正直に祈ってみてください。イエス様の人を清める血潮の力というものを、ぜひとも味わっていただきたいと思います。また皆さんの中には、まだ一度もイエス様を救い主として信じたことがありません、私はまだクリスチャンでないですという方があるかもしれませんが、ぜひともイエス様を心から救い主として信じていただきたいと思います。聖書が教えている救いというのは、この世でにおける恩赦のようなものです。日本も天皇陛下が変わったりすると恩赦が出ます。ですから、今度平成天皇からですね、また新しく天皇が変わると恩赦が取り沙汰されると思います。私たちがテレビで見てた、あの人も許される予定だそうだとか言って、もうすでにそういう噂が出ていますけれども、そういう恩赦、この恩赦がですね、もうだいぶ昔になりますが、アメリカのある殺人強盗をした人に出されたんです。ジョージ・ウィルソンという人です。世にも奇妙なジョージ・ウィルソンの物語ということで知られるようになったんですが、彼はもうあの西部劇の時代でしたけれども、なんていうんですか、駅馬車というか、郵便物を運んでいる馬車を襲ってですね、そしてその業者を殺し、その郵便物を守っている人を殺して、その角で、彼は収入印紙を奪ってですね、お金に変えようと思ってそれを奪おうとして襲ったらしいんですが、彼は捕まってしまって、そして死刑を宣告されて刑務所に入れられていたわけです。ところが、アメリカの第7代の大統領アンドリュー・ジャクソンという人が誕生しまして、新しい大統領が決まったということで恩赦が出ることになったわけです。ところがこの恩赦がですね、このジョージ・ウィルソンに出ることになって、ジョージ・ウィルソンのところにですね、看守がそれを告げに行きましたら、恩赦、そんなもの俺受けたくないと、俺は死を選ぶ、いやいや、でも出てるんだから、あなたここから出ていけるんだよと言ってもですね、いや、そんなもの俺にはいらないって、どうしても出ていけって言うんだったら、実は私には他にもこういう罪があって、ああいう罪があってっていろいろ言ってですね、どうしても死刑にしてくれということになったわけです。それでこれは裁判所で大きな問題になって、恩赦についてどう取り扱うかということで話し合いがなされたわけです。それで当時の主判事のジョン・マーシャルという人が有名な判決を下したわけなんですね。その判決のことについてお読みしたいと思いますが、こういう判決を出しました。赦免状は、恩赦は単なる紙切れに過ぎないが、その価値は受け入れる人によって決まる。もし恩赦を拒否するなら、その人は許されることもない。ジョージ・ウィルソンは恩赦を拒否した。私たちは彼がなぜそのようにしたか理解できないが、彼はそのようにした。それゆえジョージ・ウィルソンは死刑にならなければならない。そういう判決を下したんです。で、実は聖書は私たちにイエス・キリストの十字架を通して恩赦が出ていますよということを告げているわけです。で、私たちが伝える福音、クリスチャンが伝える良い知らせというのは、皆さん恩赦が出てますよと、このイエス様を信じて、イエス様の十字架を信じて、罪許されて、そして神の子供とされて、天国人とされて、天国に行くものになりましょうと、そのように私たちは伝えているわけです。でも、これを、この恩赦を受け入れるかどうかは一人一人の意思にかかっているわけです。
その人が受け入れないならば、この恩赦は無効になってしまうということです。これは聖書の福音においても同じであるわけです。もし皆さんの中で、いや私はまだ恩赦を受け入れてなかった、イエス様による十字架の罪の許しを受け入れてなかったという方があるならば、ぜひともジョージ・ウィルソンのようにならないで、この恩赦を受け入れていただきたいと思います。お祈りしましょう。